ようございます。今日メッセージを語るチャンスを与えてくださったことを感謝しています。私のスタイルっていうのが絶対みゆき先生と違うと分かってるんですけど、もうちょっと上手に喋れたらいいなと思いながら、でも私の賜物はメッセージではない、聖書をゆっくり勉強するそういうの導きかなと思うんですけど、みんなの前に立ってるんですけど、もう一回みんなが一緒に勉強しようと思ってます。今日プリントを準備してるんですけど、一緒に読んでちょっと話し合ってまた私が語る、読む、語るっていうの形でやりたいと思ってます。聖書を持ってる人と持ってない人組んでいただいたら助かるんですけど、スライドがないから友達を探して移動した方がいい今の時間で。最初にちょっと祈ります。愛する天の父様、この時間を感謝します。あなたの御言葉を本当に心から感謝します。あなたの御言葉が言語を超え私たちの魂まで届くことができるということを本当に心から感謝します。たまに日本語で伝わらないというの思いがあるんですけど、神様は聖霊の力によって必要な御言葉を伝わることができると信じています。どうかこの時間を導いてください。私の口を導いてください。必要なメッセージを私たちに与えてください。イエスの名前で期待して祈ります。アーメン。じゃあ最初に絵本の話をします。小学校の先生なんですけど、最近面白い本見つかったんですね。その本の中で出てくるの、小さい女の子と森に住んでる動物っていうの話なんですけど、最初は女の子の見方と後で動物の見方っていうことを話します。最初小さい女の子がララララララ森で散歩中でかわいそうな動物を見つかったんです。おお、一人ぼっちじゃなんとかしたいなと思って救うのために捕まえて家に持って帰ったら、ナッツとかねピーナッツとか食べさせてリードをつけて散歩をしたんですね。めっちゃたくさん散歩してて、あとで自分の編んだセーターを着させてケージに入れて寝たんですね。寝てる間にその動物が逃げてしまった。見つかった時に、ああ大丈夫かな、誰か世話してくれるかな、動物大丈夫かな、食べ物見つかるかな、心配心配ばっかりで、女の子の話が終わった。動物の話、動物がなんだなんだな、森に散歩中いきなりでっかいお化けが捕まえられて、どれみたいに全然違うところに引き渡されて、でリスの食べ物に無理やりに食べさせて、美味しくないのに無理やりに、その後で紐みたいなものを首につけて無理やりに散歩させて、倒れそうのに倒れそうのに、もう我慢我慢できないほど無理やり散歩されて、で牢に帰るときに変なブランケットに巻き込まれて、握られないようにつけられて牢屋に投げ込んでカチンと鍵をかけて、でもそのお化けが寝てる間に上手にドアを開けて逃げることができました。で森に帰って友達にそういうの話しました。女の子の考え方がかわいそう、世話したいな、その動物を救うためになんかいろんなことをしてるんですね。愛情を持ってやってるんですけど、その動物の考え方がもういらないことが無理やりされて、全然違う考えがあるんですね。全てのストーリーが2つのサイドがあるんですね。2つの見方があるっていうのことを知るために絵本を読ませてるんですけど、今日の聖書の御言葉でもそういうことも分かち合いたいなと思っています。テーマはこの世と神の国。私たちが神様の恵みで救われてるっていう感覚を持ってるんです。神様に対しては感謝、愛情を持ってます。義務ではなく愛情のあふれで神様に仕えることをする、神に仕えます、従います。でもこの世の考え方が全く違うっていうことを今日勉強したいと思っています。よかったら早速聖書を開きたいんですけど、最初はテモテへの手紙第2、3章の1節から7節ですけど、この質問 はこの世の人たちの神様と神様の真理に対する態度はどのようなものですか。じゃあ自分のグループで声出して読むことできたら、ちゃんと読んだらタムズアップしてくれる助かるんですけど、はい、どうぞ。大丈夫でしょうか。みんなどう思いますか。この聖書箇所に出てくるこの世の人たちの神様と神様の真理に対する態度はどのようなものですか。そうですね、他の意見ありますか。次の聖書箇所にも読みたいと思います。ローマ人への手紙1の18節から22、28節から32。はい、じゃあこの世の人たちが真に対する態度はどのようなものですか。真理、真理を受け入れる態度ですか。真理をどうって聞いたらどんな反応すると思いますか。そう、No thank you っていう感じでね。これは真実であるってことは分かってもどんな反応する。隠す、抑える、逃げる、あんまり受け入れるの態度ではないっていうことを理解していただきたいと思います。なぜその反応でしょうか。なぜ受け入れないでしょう。原因、そう、この世を愛しているから。神様の真理、神様に対する反抗の態度が自分の罪を愛しているから。自分のやりたいことやりたい、真実はあっても、でもそれが自分のやりたいことにぶつかっているから、いらないっていうの態度ですね。どうしても自分のやりたいこともその道を歩むっていうことも決まっているから、心のそういうの態度を持っているから、神様に対する態度を持っているから、優しく神様のことを伝えても受け入れるの態度がないんです。その余裕がない、入るの隙間がないっていうことがこの世の態度です。で、それをちゃんと理解していただいたら、次のところが話が変わると思うんですけど、次のヨハネのところなんですけど、それは次の場所に後でするから、2番、私たちが神様の御国、神の家族と一員となるなら、この世の人たちは私たちに対してどのように反応するでしょうか。神様に対するこういう態度を持っている、真理に対するこの態度ですけど、私たちに対するどんな反応をするでしょうか。そのためにテモテへの手紙の第2の3の12から13、はい、じゃあ何の反応でしょう。そうですね、私たちがイエス・キリストのために生きるなら絶対迫害を経験するということが約束しています、聖書の中で。難しい御言葉なんですけど、でもそれはなぜでしょうか。前の読んだ聖書箇所のよく考えると、なぜ迫害されるでしょう、私たちが。そうですね、みんながその態度で、そうですね、世と違うことをするから。私たちが神様と神様の真理を受け入れているから、この世と違う生活もしているし、価値観も違うし、持っているものが違う。神様が暗闇の国から光の国まで私たちを救ってくださった。まだ暗闇の中にいる人が光に対して神様に対しても同じ態度を持っているから、私たちが光の子供たちのように生きると同じ反応ですね。だから私たちもリジェクションを受けるんですよ。でもそれが私たちではなく、私たちを信じている神様を反対しているだけです。それを理解していただくと、私たちがリフューズではない、神様をノーって言っていることを理解していただきたいです。次のヨハネ福音書の15の18から23、読むともっと分かりやすいと思います。じゃあ、私たちが嫌われるの理由は、 世のものではない。でもう一つある、それだけではない。なんで憎んでる？23節に出てくる。そうです、もともとこの世がイエス様を憎んでるから、私たちも同じように憎んでる。それが私たちのせいではない、神様のせいではない。でもこの世の見方としては、もしこの世のものだったら仲間と思ってくれるんですけど、戦争と思うと、国と国が喧嘩してる時に相手が敵と思っちゃう。でも自分の国の人が相手の国の仲間になると、自分の国の人なのに何と思う？敵と思ってしまう。裏切り者になっちゃうから憎むでしょう。でも私たちが違う考え方あるんですけどね、その相手の国はもう敵ではない。実は神の国が絶対勝つから、できるだけその国と和解をしたいんですね。だからその国に対して敵ではない、許してください、私を受け入れてください、私を守ってくださいっていう感じで相手のチームに入ってる。でもこの世の考えは、私たちがこの世の裏切り者になってるっていうの考え方があるんですね。私たちが和解したいんですね。相手の国が絶対勝つからもう分かっているから和解したいんです、そこに入ってる。でもこの世はまだ勝ちたいから敵と思ってるだけ、和解するつもりはないから、私たちが裏切り者って見えてしまう。相手の国が勝つだよと伝わっても受け入れない。でも神様が私たちに神様のことを周りの人に伝わるっていうのコーリングがあるなんていう、そのために選ばれてる、選ばれて送ってるんですよ、このように伝わるために。だから期待した方がいい、相手の反応を期待した方がいいけど、心配するのが必要はない。お、私かわいそう、憧れされてる、じゃなくて、絶対みんながこの言葉がまだ受け入れてないからその反応してるよ。焦らずに冷静でしっかり神様の約束を信じて続くことしかないんです。3番で、この世の中で神様の御国のために生きる私たちのこの世に対する態度はどのようなものであるべきでしょうか。そのためにテモテへの手紙第2、3の14から4の5節まで、ちょっと長いんですけど、読み終わったらまたお計算を出してくれたら助かる。みんな OK ですね。じゃあ私たちはこの世に対する態度はどんなものでやるべきでしょうか。何やられても続きますでしょうね。諦めず、ちゃんと自分の心を準備して御言葉を伝わるということを備えができたらね、いつも伝わることができるように、どんな時でも急に頼まれたらすぐに神様のメッセージを伝わることができたら、相手が受け入れるように、でも受け入れなくてもちゃんと頼まれたらすぐに伝わるっていうことが私たちの責任です。相手の心を変えるっていうのは私たちの責任ではない、それは聖霊様です。聖霊様がそういうの働きするんですけど、私たちの責任はちゃんと御言葉を伝えることが私たちの責任です。自分の働きとか自分の使命を果たすことが、毎日それをどんなふうにするか祈って神様の力によって頑張るしかない。でも救われるのが私たちの働きではない、神様の御業だから、それを覚えながら迫害とかどんな反応をしても怖がらずに従順で従うことができるようなことが、それを励ましたいんですね。私たちができるように望んでるんですけど、アメンでしょうか。最後にこれは残ってる言葉が宿題として、みんながちゃんと家で読んでもっと深く考えるんですけど、最後の神様の励ましと約束の聖書箇所なんですけど、ヨハネの手紙の第1、はい、じゃあ17節を聞こえで読んでいただけますか。ヨハネ手紙第1の2章の17節で、 アーメン。それが私たちの神様からいただく約束です。あまりこの世のことを気にしすぎないように、神様のことを信じて、約束を信じて、御言葉を信じて、自分の召されたことをちゃんと果たす。聖霊様が全ての相手の心の中に働いててくださることも信じて、神様に任せることができるんですね。ちゃんと従えば神様の栄光になるから、最後に神様の約束が、私たちが永遠に神様と一緒に過ごすことができるっていうのことを約束されているから、それが私たちの喜びになるし、今が苦しくても将来があるっていうのことを確信で、苦しみの中で耐えられるの力になると思います。森の話に戻ると、2つのサイドがあるから、よく違う教会で聞くと、私たちがこの世と戦ってるっていう感じなんかなっちゃうんですけど、私たちが戦うんではなく、この世が私たちが敵と思っているから戦ってるんですけど、私たちが戦うわけではない。みんなは敵ではない。神様に愛してるものだから、神様の愛を伝わる。みんながそのことを受け入れないということを覚えながら、アタックされても、それがみんなが神様のことを憎んでるということを覚えながら愛情を続くんですけど、憐れみを持って伝わる。みんなが分かってないから、戦うんではなく憐れみを持って伝わることになると思います。本当の戦いが霊の戦いです。その人ではない、霊の戦いだから、聖霊の力によってその人が救われるように祈る、変えられるように祈る。でもその人に対して敵の思いではない。その人が負け組に入っていることが分かってないだけで、どうか神様と和解することができるように、その導きとか真理を伝わることを続くことは私たちの役目。それをお互いに励まし合う、祈り合うことができたら嬉しいです。アーメンでしょうか。ありがとうございます。じゃあ最後に祈ります。愛する天の父様、この御言葉を感謝します。私たちが偉いから、いい子だから選ばれているわけでもない。私たちがこの世と全く一緒で、神様を憎んで自分の道を歩んでたんですけど、神様の恵みによって救われ、選ばれ、ここに集まっていることを本当に心から感謝します。まだ暗闇の中にいる人のために祈ります。どうか聖霊様の力でみんなが早く神様の真理を受け入れるように助けてください。私たちがどうか周りの人に神様の真理、神様の愛、御国のことを伝わることができますように助けて導きください。そのチャンスを与えてください。私たちがそのチャンスを見えたら見過ごすなく、いつでもその心の準備ができるように、ちゃんと伝わるように、どうぞ聖霊様を助けてください。家族でも、同じ学校にいる友達でも、どんな人にも神様の愛を伝わることができますように助けてください。私たちが神様のために生きるなら、この世が嫌がると思う、自分の弱さ、自分の罪を疲れるのが嫌だから、神様の真理から逃げる、だから私たちから逃げる、反抗の態度を持っているかもしれないんですけど、神様がいつでも愛を持って私たちに愛してくれることを本当に感謝しています。どうかその人が早く神様の愛を築くことができますように助けてください。私たちが日々神様の愛の中、神様の力でちゃんと神様の声を聞き従うことができますように助けてください。イエスの名前で祈ります。アーメン。